それでパク先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。今朝はこうして本当に久しぶりですけれども、シュノアス教会の皆様とともに神様の御言葉を分かち合う機会が与えられましたことを心より感謝しております。礼拝堂に集まっている皆さんの上に、またオンラインで礼拝に参加している皆様の上にも、主の豊かな祝福がありますように。今朝は旧約聖書ハバクク書からの御言葉を取り上げて、皆様と共に主なる神は我が力と題して説教をさせていただきます。先ほど子どものためのお話の時に、早川しつりさんもご自身のことについて少し語ってくださいましたけども、私も、クリスチャン家庭で生まれたものです。まあ、当然子どもの時から、まあ、そこの子どもたちのように、教会に通っていまして、まあ、日曜学校などで、まあ、聖書についてもたくさん学びました。まあ、神様の愛、人間の罪、イエス様の愛、イエス様の救いの御業などについて学びましたし、そして、まあ、正義の神様の裁きなどについても、学びました。神様の正義は必ず悪に勝つ。神様は絶対に悪を見過ごさないお方なのだ。まあ、悪の力は神様の裁きによって滅びていくに決まっているというような、まあ、神様の全能の力についてもたくさん教えてもらった記憶があります。おかげでですね、まあ、神様の正義であろうが、この社会における正義であろうが、正義は必ず勝つと私は子供の時からずっと信じて生きてきたものです。ところが、まあ、そういった教えを大事に心に留めて生きていても、まあ、時にはそれが本当なのか、この社会に果たして正義というものは存在するのかという挫折感を覚える時がありました。まあ、いくら理解しようとしても理解しがたいことが世の中にはたくさんあり、正義は必ず勝つどころか、むしろその逆ではないか。まあ、社会における不条理や弱者への差別、権力の腐敗などといったものについて、まあ、考えれば、まあ、皆さんもそうでしょうけれども、まあ、腹が立つこともあるかと思います。弱い人、貧しい人たちはどれだけ頑張っても自分のこのその置かれた場所を、まあ、環境から逃れることができないけれども、まあ、権力を握っている人たちはどんなに悪いことをしようが、まあ、簡単に許され、そしてますます力が強くなっていく。で、そして神様は今何をしておられるのだろうか。この世界の悲惨さ、そして私たちの悲しみ苦しみを見ておられるのだろうか。疑問も生じ、胸がこう詰まるような気持ちになったりもします。それは私一人だけの思いではないと思いますし、皆さんだけの思いではないと思います。こんなに不条理な現実を神様は本当にご存知だろうか、なぜ放っておいておられるのだろうかと思う方が私たち以外にもおられると思いますね。もちろん聖書の中にもそういう疑問を抱いていた人がいました。今日の御言葉を書いた預言者ハバククも、私たちが持っているのと同じ疑問、同じ悩みに苦しんでいたのです。先ほどお読みいただきましたこう一章の2節から4節までの御言葉にはこうあります。まあ、少々長いですけれども、もう一度お読みしたいと思います。主よ、私が助けを求めて叫んでいるのに、いつまであなたは聞いてくださらないのか。私があなたに不法と訴えているのに、あなたは助けてくださらない。どうしてあなたは私に災いを見させ、苦労に目を止めさせられるのか。 暴虐と不法が私の前にあり、争いが起こり、いさかいが持ち上がっている。律法は無力になり、正義はいつまでも示されない。神に逆らう者が正しい人を取り囲む。たとえ正義が示されても曲げられてしまう。ハバクク書はこのような不条理な現実を神様に問いかけるところから出発しています。彼が生きた時のユダは暴虐と不法、争いがはびこっていまして、神様の律法が機能していない、そのような時代でした。また神様に逆らう者たちが神様に従おうとする、そういういい人たちを取り囲んでしまっていたのです。けれどもやはりよく考えてみますと、あの当時の現実と今の私たちの現実がとても似ていまして、大きな違いはないと思うんですね。ですからあの当時不条理で不公平な世の中を預言者はどのように理解したか、またどのように自分の悩みを解決したのか、それらを学ぶことによって現在の私たちの悩みも解決できると思います。で、今日はその話を皆さんとご一緒に分かち合いたいと思いますけれども、本題に入る前にですね、まずハバクク書について簡単にご紹介したいと思います。まあ、旧約聖書ですし、まあ、普段それほど取り上げれることのない書物ですので、まあ、少しだけ情報を得てから前に進みたいと思います。が、実は預言者ハバククについてはほとんど何も知られていません。いつこの書物が記されたか、また預言者ハバククはどのような人物であったかについては、まあ、正確のところ詳しく分かっていません。まあ、旧約聖書においてハバククについては、まあ、聖書の中に本書以外には全く言及されません、言及がありませんし、まあ、本書においても一章の一節にただ預言者ハバククが幻で示された託宣と記されているだけです。一節一節の御言葉のように神様が幻で教えられたメッセージをイスラエルに語った預言者であるとしか彼については説明のしようがないのです。またこのハバクク書の内容から彼が預言者エレミアと同じ時代に活動していたと推定されているくらいの情報しか与えられていません。エレミアと同じ時代に活動していた預言者だった。ですからユダヤ王国の末期です。つまりヨシア王の宗教改革が彼の死によって終わって、再びかつて行っていた悪を繰り返していた時期、そういうもう大変な時期にハバクク王も働いていたということです。それから話全体の構成について見てみますと、一章と二章はハバククと神様のやり取りのようなものです。ハバククがユダヤにおける混乱をなぜ沈黙しておられるのかと神様に問いかけ、その問いかけに神様がお答えになるという形式になっています。そして最後の3章は神様の御心を理解したハバククが神様を賛美するという締めくくりになっています。預言者の質問、神様のお答え、それから神様への賛美というふうにハバクク書は構成されているのです。それでは本題に戻りまして、もう一度一章の二節以下の内容を見ますと、その上に込み出しがついています。預言者の嘆きという込み出しがありますけれども、預言者ハバククが嘆きの叫びを持って神様に聞いています。私が助けを求めて叫んでいるのに、いつまであなたは聞いてくださらないのか、どうしてあなたは私に災いを見せられるのか、見させられるのか。預言者はいつまでどうして神様が不法を我慢しておられるのか、神様に逆らう者が正しい人を取り囲み 正義が曲げられてしまうのを沈黙しておられるのかと強く訴えているのです。なんとなくですけれども、皆さん、教会の中では神様のなさることに対しては疑問を抱く、質問をするというようなことについて、それはあまり好ましくないと見なされる傾向があるような気がします。神様はなぜこのようにひどい世の中になってしまうまでただ見ておられるのだろうか、神様本当に私を愛しておられるのだろうか、ならばどうしてこんなに悲しいことが起こりつけるのか、こういった疑問を自由に口にするのがなかなか難しい、そういう雰囲気があると思いますね。そしてそのような疑問を持つより信仰を持って現実を乗り越えよう、苦難を与えてくださった神様にむしろ感謝しよう、世の悪を見て失望するのではなく主イエスキリストの救いを見上げて前向きに生きていこうというふうに教えられるのです。とても素晴らしい教えだと思いますし、全くその通りだと思いますね。すべてを信仰の目で見て現実に落胆しないということは全く申し分ない、とてもいいことだと思うんです。確かに私もですね、説教では毎週の説教でいつも同じようなことを強調しています。現在の苦しみを見るのではなく神様の恵みに目を向けて生き生きと希望を持って日々を過ごしましょうということを強調しているんですけれども、そのような模範的な回答がなかなか心に響かない時もあるということは否定できないと思いますね。そのような教えを言葉ではなく心で理解するのは難しい時があるのです。この世のすべてはよかれあしかれ神様のご計画のうちにあるものだから、どのような出来事があろうと失望するより満足しようと思っていても、それがそう簡単にはできない時が結構あるんですね。繰り返しになりますけれども、やはり世の中理解できないことがたくさんあります。社会の不条理や政治の腐敗、凶悪な犯罪など終わりそうにない、そのような現実を理解することができなくて悲しみや苦しみ、時には怒りを持って神様にその理由を問いただすのが悪いことではないと思いますね。決して悪いことではないと思うのです。私たちはキリスト者です。クリスチャンです。神様の子供です。ですから人生におけるあらゆる疑問をお父さんである神様に問いかけることが許されているのです。クリスチャンにとってそういった悩みを神様以外の誰に打ち明けることができるでしょうか。確かに預言者ハバクも神様に質問をぶつけています。どうして助けを求めているのに助けてくださらないのか、祈り続けてきたのに現状は何も変わらないではありませんかと嘆き叫び神様に訴えているのです。しかしその嘆きはただ神様を非難したり、抗議したりするようなものではなく、信仰者であるがゆえの嘆きだったと思います。理解できない現実に戸惑っている中でも神様にのみ問題の解決ができるという確信があったために神様に問いかけているのです。すると神様は彼の質問について何とお答えになったでしょうか。2章の、読んでいませんけれども、2章の2節と3節です。これは預言者の質問に対する神様の最終的なお答えの一部ですが、こうあります。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ、走りながらでも読めるように板の上にはっきりと記せ。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ たとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、遅れることはない。神様から書き記せと言われた幻とは、主の定められた時のことを意味するものです。ハバククの抱える悩みに対して、神様はご自身の計画における定められた時、つまり終わりの日に起こる出来事の幻を掲示されます。遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、遅れることはないと。神様のご計画が実現するのは遅いように見えても、神様が定めた時に必ず実現する。今は神様に敵対する者たちが力を得ていて、正義は地に落ちているように見えても、それで正しい者の方が大変な目に遭っているように思えても、彼らは必ず神様によって裁かれるというのです。さらに2章の4節の後半部では、しかし神に従う人は信仰によって生きるとあります。この言葉は、後に使徒パウロがローマの信徒への手紙を書くときに引用した言葉です。先ほど朗読していただいた箇所です。正しい人は信仰によって生きると書いてある通りですとありましたね。宗教改革者マルティン・ルターが、神様の前で罪人である人間が義と認められるのは信仰のみによる、行いによるのではないという、信仰義人という教理を訴えるとき用いた言葉でもあります。けれども、この本書における神に従う人はその信仰によって生きるとは、パウロやルターが言うような救われるために必要なのは行いか、あるいは信仰かという意味とは少し違います。ハバククの場合の神に従う人とは、神様の幻、つまり終わりについてのことです。幻を信じる人のことでありまして、その幻を信じる人は必ずその信仰によって生きるのだということを言わんとしているのです。言い換えるならば、終わりの事柄、神様の約束への信仰がその人に希望を与える、生きる力を与えるということです。現実にくじけずに、必ずやってくる定められた時、終わりの時への確信を持って、希望を持って今日を生きる。神様は信じる者たちにそのような生き方を求めておられたのです。で、そのような神様の御言葉を聞いた預言者はどのような態度を取ったのか。その神様の言葉に対するハバククの応答といいますか、態度を見ることができるのが3章のところです。3章の17節から19節の御言葉です。ここあります。イチジクの木に花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、タータは食物を生ぜず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。しかし私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る。私の主なる神は我が力、私の足を目近のようにし、聖なる高台を歩ませられる。神様のご計画の全貌を示された預言者ハバククが、神様に対する希望に満ちた信仰の告白をしているのですが、これは本当に素晴らしい信仰告白だと思います。まさに信仰による大逆転なんですね。今は最悪の状況に置かれている。だけれども、それでも主によって私は現実に負けずに喜ぶという信仰の告白なのです。自分の力ではなく、我が救いなる主によって聖なる高台を歩ませていただけるという心からの喜びの告白なのです。もしここで預言者が神様の御言葉や神の民としての生き方を正しく理解することができなくて、 まあ、希望を持つことができなかったとすれば、彼は依然として、まあ、嘆いていまして、おめいていたかもしれません。神様を賛美するどころか、現実をすぐに変えてくれない神様をこう恨むような、そういうこともあったかもしれません。しかし神様とハバククとの関係は決して悪化しません。神様がご自分の民の苦しみや悩みを全く聞いてないような時であっても、実は神様は全てを聞いておられるということ、いつか必ずこの苦しみの終わりの日が来るということ、そのような確信が与えられたために、実は現実は何も変わっていませんけれども、彼はかえって喜んでいるのです。理解しがたい境遇に置かれていても、とても非常識な出来事が立て続けに起こるとしても、それでも神様を賛美する、それが主が私たちに求められる信仰なのです。信仰というのは、天の父なる神様が我らの日常の糧を今日も与えてくださるという確信を持つことです。またどんな状況に置かれていても、必ず神様が私たちをこの中から救ってくださるという確信を持つことです。しかし、たとえそうでなくても、主なる神様を信頼する生き方、神様に感謝する生き方、そのような生き方こそが神様が求められる誠の信仰なのです。私たちの人生でですね、大切なのは、スピードではなく方向です。私たちが正しい方向へと向かっているのならば、少し遅くなっても、きっと神様のお答えを得ることができます。私たちは、お互いこう誰が早く天国に着くか、競う、そういう歩みをしているのではありません。みんなが手を取り合って、少しこの人のために遅れるかもしれませんけれども、それでもその人のために乗りつつ、みんなが同じスピード、歩幅を合わせて天国に向かって歩む。遅くなるかもしれませんけれども、必ず神様が応えてくださいます。たとえ、イチジクの木に花は咲かなくても、ブドウの枝に実をつけなくても、牛舎に牛がいなくなっても、しかし主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊ることができます。すでに与えられている神様の恵みを数えながら、いつか神様の正義が必ず実現するという確信を持ちたいと思います。そのような確信を持って、希望に満ちた人生を勇気と期待を持って生き生きと生きていく私たち一人一人でありたいと思います。祈ります。恵み深い天の父なる神様、尊い御名を心より賛美いたします。世の中を見回すと、私たちのようなクリスチャン、正しく生きようとする人ではなく、神様に逆らい、また人の上に君臨する、そういう人たちが力を得ているような、そういう気持ちになる時もあります。しかし神様は全てを見ておられ、私たちがこの時ですという時ではなく、神様があらかじめお定めになったその時期に必ず私たちのために救いの御手を差し伸べてくださるということを教えてくださり、感謝いたします。どんなことがあっても、与えられている永遠の命への希望を持って、喜びを持って日々を過ごすことができるように、私たち一人一人に上からの恵みを豊かに注いでください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
私どもの力の主に賛美を捧げましょう。賛美歌286番、お立ちいただける方はお立ちください。